週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
5月もね、今日で終わりですよね。
早いですね。
早いですね。そろそろ衣替えです。身が軽くなるとなんだか衣すっきりシャキッとしますよね、はい、今週もすっきり爽やかに最新トレンドをお伝えします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、高級マッサージチェア。ここ最近、マッサージチェアの高級モデルが各社から登場しています。いずれも価格は40万円台と結構なお値段です。編集長、このマッサージチェア、今までのものとどこが大きく違うんでしょうか。
はい、これね、最近暑いんですよね、最大の特徴は心地よさを高めるための新たな機能を組み込んだことなんですね、はい、マッサージ機能が充実しているだけではないということなんです。ファミリーの夢ロボ FICR100 というのはね、ゆりかごのように動くロッキング機能というのを搭載しています。この業界ではこの機能というのはね、初めてなんですって。で、この夢ロボはね、リクライニングを最大にするとフットレストが足を持ち上げるというような格好になるんです、
はい、
でつまりこう足がなんていうの、上に来るってことですよね、でこうすることで足に溜まりがちな血液が上半身に戻って心地よさを感じる仕掛けになってるんですね。揺れるということと、こういうその足が持ち上げる格好ということなんですね、でパナソニックの温感リアルプロ EPMA70 というのは、もみ玉を温めるという機能が売りなんです。もみ玉の体感温度はおよそ40度で、ぬるめのお風呂と同じくらいですよね、試した人の感想を聞くと、腰や肩に温かさがじんわりと伝わってきて心地よかったということなんですね。これまではマッサージやストレッチといったような、技を、ね、競ってきたんですけれども、はい、これからは、ね、こうした機能の多様化というのが進みそうです。
その2、スターバックスディアコーヒーエッセンス。スターバックスコーヒーから初めてインスタントコーヒーが発売されました。マクドナルドがマックカフェなどの本格コーヒーで格安戦略を仕掛けていただけに、スタバのインスタントコーヒーがどのように受け入れられるのか楽しみです。編集長、ところで肝心の味やお値段などはどうなんでしょう。
はい、価格は3本入りが300円、12本入りが1000円です、1本あたりだと80円ちょっとから100円ということになるんですね、はい、お店のドリップコーヒーのショートサイズが290円ということなので、比べるとかなり安いですね。どこでも気軽に飲める便利さ、そして手頃な価格というのを武器にして、スタバの新しい収益の柱に育てようとしているんです、スターバックスビアはお店のドリップコーヒーと同じ品質の豆を使っているということなんですね、はい、先行発売されたアメリカではドリップとインスタントを伸び比べた人の 90% 以上がお店と同じ味というふうに、答えたという結果も出ているということです。味は2種類です。コロンビアは程よいコクがあって万人受けする味、イタリアンローストはさっぱりとした後味が特徴的です。どちらもね、しっかりとした苦味があって、スタバらしさを十分に感じられる味ですよね。
その3、変わり種日本酒。深刻な消費低迷にあえぐ日本酒業界で復活ののろしが上がっているそうです。ノンアルコールビールやハイボールのブームを受けた変わり種が次々と登場し、人気を集めているそうですよ。編集長、こうした変わり種の日本酒、マーケット復活の起爆剤になるんでしょうか。
もうね、いろんなものが出てきてますよね、今年3月、米の飲むヨーグルト、マイグルト、米と書いてね、マイグルトって言うんです。
米マイね、
これを発売したのは千葉県の寺田本家です、これはね、ノンアルコールの 酵飲料なんですね。日本酒を製造するときにできる純米もろみを利用したんです。植物性乳酸菌が腸の働きを助けて美容につながると注文が殺到して品切れ状態が続いているそうです。はい、日本酒を、ね、飲まない層にも受けているんですよね。大手メーカーの木桜は日本酒ハイボールを発売しました。はい、低いアルコール度数で爽やかな発泡感というのが売り、こちらは若い人に受けてるんですね。ウイスキー復活の原動力となったハイボールのブームに乗ったという形ですよね。はい、あと新潟県の藤野井酒造は商品ラベルにうるせえやつらやメゾン一国といった人気漫画のキャラクターというのを採用しました。楽しい
ですね。面白いですね
これはね、購入層の拡大を狙ったという戦略です。伝統を重んじる日本酒業界では、まあ、賛否両論あるようですよ。
その4、動物園の行動展示。ホッキョクグマが飛び込む様子やペンギンが水中を泳ぐ姿など動物本来の行動や能力を見せる行動展示は旭山動物園でヒットした展示スタイル。これが全国に広がってこの春オープンした施設には旭山動物園をしのぐものもあるとか。旭山動物園を知っている私としてはこれは気になります。編集長、詳しく教えてください。
あ、そっか、北海道だからですね。
そうなんですよ。
私もね、これ初めて見た時はね、もう感動しましたね。
は
あ、でもね、この後に本当に全国的にこの旭山動物園の方式を取り入れたのがいろいろ出てきたんですね。で、最近はまだまだ進化しているということで、はい、日本平動物園の猛獣館ミッキュッキュ
という名前もすごい
ここではホッキョクグマとゴマフアザラシがガラス1枚で仕切られた空間で飼われてるんですね。はい、実はこの動物同士は捕食関係にあるということ。はい、つまりね、食う食われるといった、ね、緊張した関係なんです。前回は、そんな動物同士を同時に観察できるのは旭山動物園にもない斬新な展示方法なんですね。水中で遊ぶホッキョクグマをトンネルの下からそれこそ日中まで観察できるんですね。一方で下関水族館海峡館というのがあるんですが、はい、ここにはこの春ペンギン村というのが新設されました。はい、でここは世界で最も深い6メートルのペンギン用の水槽というのがあって、水槽の中を360度見渡せるトンネルというのも設置されてるんですね。
すごいですね、行ってみたい。
楽しそうですよね。まあ、こうした旭山の行動展示というのは本当に全国に広がってるんですね。これまでは柵越しに遠くから眺めていた動物が本当に間近にね、感じられるようになってきましたよね。はい、
その後、イケメン。顔のいい男子を表す言葉イケメンは今や誰もが使う日常語となりました。髪型やファッションに気を配った男の人随分と増えましたよね。多くの男性がイケメンを目指して努力しているような印象があります。編集長、どうして今いわゆるイケメンが増加しているんですか？
声がワントーン上がってなんか嬉しそうですね。
目がキラーンとしちゃいましたイケメンみたいな、はい、
これね、最近本当イケメンになるための情報というのがもう溢れてるんですね。
イケメンになるための情報って面白い。
男性がね、美容雑誌を読むのはもう当たり前になっていて、今はむしろ身だしなみに気を使う男性ができる男というふうに評価されてるんですね。はい、就職活動や職場でも、まあ、小ざっぱりしたイケメンがね、恩恵に預かれるという時代なんですね。
まあ、以前は外見ばかり気にする男性はなんか軟弱とか軽いといったイメージもあったんですけれども、随分と変わってきたんですね。
そうですよね。まあ、今はね、もともとまあそのイケメンじゃなくてもね、髪型をちょっと工夫すればイケメンに近づけるというようなね、そういう時代ですからね。まあ、その努力というのも評価の一つになってますよね。例えば就職活動では履歴書用の写真を撮るときにメイクをする男子学生もいるということです。変わってきましたね、本当に。
ドーラン塗ってみたいな感じなんですかね。
外見重視というふうにね、まあ、堂々と言える時代背景というのが、まあ、イケメンの増加に拍車をかけているとも言えるかもしれないです。
はい、イケメンの増加っていうのも面白いんですけどイケメンが増えているのにあたってイケメンを活用した新しいサービスですとかビジネスというのが生まれているそうですよね。
そうなんですよね。本当に時代変わってきましたね。女性は気軽にイケメンに会えるようになっているということなんですこのイケメンビジネス、番組の後半で詳しくお伝えしましょう。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
はい、渡辺編集長が気になる話題を検証するということで、
なんでそこで強調するんですか、
ね、はい、今日は前半でご紹介しましたイケメンビジネスについて詳しく迫ってみましょう。
はい、
まあ、具体的には今どんなイケメンビジネスがあるんでしょうか。笑いがね止まらないですよね。編集長もね、なんかニヤニヤしながら、
いやちょっとニヤニヤしちゃいますね。まあ、去年ね、はい、東京原宿にギャルソンカフェというのがオープンしたんですね。はい、ここはえりすぐりのイケメンギャルソンというのが給仕をしてくれるというカフェです。まあ、俳優やね、アーティストを目指す若者が揃ってるんですって。で、採用の条件は夢を持つイケメン。
夢を持つイケメンですか。
これギャルソンは自分が担当するテーブルで、はい、お客様の、ね、女性に夢を語って、まあ、時には歌やダンスといった持ち芸を披露するということなんですね。はい、ここにはホストクラブのような派手なパフォーマンスというのはないということなんですね。
はいはいはい、みたいなのはないということですね。
私行ったことないか分からない
ですね。私も行ったことないんですけどね。
はい、客がギャルソンを気に入ればチップ代わりのコインを渡すというシステムです。
イケメン君たちがこう間近で熱く夢を語ってくれるという魅力的なのか、なんかこうちょっと不思議な感じもしないでもないですけれども、どんな人たちがこのサービスを利用しているのかとっても気になります。
ね、中心層は20代から30代の女性ということです。はい、仕事帰りに毎日訪れるほどハマる人もいるっていうことなんですよね。まあ、手軽な料金で健全に楽しめますからね。まあ、喫茶店でお茶を運んでくれる素敵なあの人が自分に話しかけて夢を語ってくれるという、そんな距離の近さが女性を引きつけているようなんですよ。
ホストクラブよりも敷居が低いというか、行きやすい感じ
ですね。
はい、で他にはどんなイケメンビジネスがあるんでしょうか。
なんか売れそうですね。数年前からね話題の羊カフェってありましたでしょ。
羊カフェ、
これも女性がイケメン狙いで気軽に買える場所です。渋谷のバトラーズカフェというのは、おそらく日本初にして唯一の外国人羊カフェなんですね。オーダー時にはイエスマイプリンセス、
いやー言って
と答えてくれる。
言って
でね、化粧室に行くときは手を差し伸べてエスコートしてくれるということなんです。で、希望すればお好みのね、バトラーにお姫様抱っこもしてもらえます。ただし有料ですと。
お金取るんだ。そんなんすか。まあこういうシーンに近いドラマ、少し前にありましたよね。
はい、
でもちょっと行ってみたい気がします。
本当ですか。
はい、でそういえばあのイケメンっていうのは今韓国でも盛り上がっていると聞いたんですけれども、
そうですね、実は今ね韓国でもイケメンブームというのが来てるんですね。はい、働く女性や富裕層マダムの間で特に人気を集めているということなんです。現役のモデルが接客するイケメンカフェから、はい、イケメンスタッフを揃えた引っ越し業者、
引っ越しにイケメンって、
独身男性がね働く独身青果店というものまであるそうなんですよね。
あの方がおとりになった果物って感じですかね。
どうなんでしょうか。
イケメンビジネスがもうなんかかなりたくさんの業種に広がっているなって思うんですけども、日本でもこうしたちょっと一風変わったビジネスっていうのは出てきてるんですか。
ありますよ。イケメンターというね、イケメンの運転士が女性をエスコートして送迎するサービスというのは面白いですよね。
イケメンター、
これは自動車運転請負業の会社というのが始めたんですね。ターゲットは運転が苦手な女性や女性社長、などなんですね。で、韓国のイケメン引っ越し業者からヒントを得たということなんですよね。まあ、こうしたねイケメンに囲まれるというイケメンパラダイスね、これはあの日常の生活からね逃避できますからね。男性並みに働く女性の心を掴んで影響を与えているということです。
あと他に、イケメンがなんと地域振興に生かされているという例もあると。
そうなんですよね。イケメン連というね、愛媛県松山市の NPO は、愛媛の PR のために結成されたんです。で、これまでいろんな地域プロデュースに関わって、参加した学生は100人を超えるんですね。ここから生まれた愛媛みかん王子というのは愛媛みかんの PR というのに貢献しました。で、名古屋ではね、おもてなし武将隊というイケメングループにファンが殺到しています。 これは地元ゆかりの武将で構成された6人の武将と4人の陣笠隊で名古屋開府400年を記念して、結成されたグループなんですね。表現力と熱意で選んだ結果イケメンが多く集まったということなんですね。歴史部分も手伝ってね、今では携帯の待ち受け画面や着信ボイスも誕生するほどの人気なんですね。武将隊がブランド化すれば名古屋の観光資源となるだけに期待は大きいようです、
ね、なんかこう勇ましい武将たちがいっぱい揃ってる感じです ね, ね、イケメンだとやはりチャンスも広がるということなんでしょうかね。でも生まれつきの美男だけがもてはやされているというわけではないですよね。
そうですよね、男性のね占い師ユニットノットフォーセールというのは巧みな戦略で女性の心というのを掴んだんですね、まあ、イケメンでなくても若い男性が集団でクリエイティブなことをやればメディアはイケメンと騒いでくれるというふうにねリーダーは話してるんですけれども映像と音楽に凝った占いショーとか、シュガーやジュノーといったアイドルのような呼び名、
名前がシュガーとかジュノーとかって呼ぶんですか、
で、あとデザイン重視のウェブサイトってね、新しいもの好きに響いたようなんです。で、今年から雑誌の連載や携帯コンテンツの配信も始まっているんですね。彼らは今までのね占い師のイメージというのを払拭して新しいマーケットの開拓というのを狙ってるんですね、
まあ、ちょっと失礼ながらたとえイケてなかったとしてもいろんな方法があると、
そうですね、集まってしまえば、まあこれまでね芸能界など一部のね業種を除けば、まあ顔をね売りにするというビジネスっていうのはあんまりなかったじゃないですか。ただ今や外見を磨くということはむしろ評価につながるということなんですね。で、必ずしも生まれつきの、まあ、顔がいいということだけではなくて、戦略次第でも道は開けるということらしいですね。まあ、イケメンというのはモテる要素というだけではなくて成功の足がかりとなったというふうに言えるのかもしれません。
今日ご紹介した内容は現在発売中の日経トレンディ6月号に掲載されています。ぜひチェックしてください。パワーピックアップ、今週はイケメンビジネスについてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回はなんか異様な雰囲気になってしまいましたね。
なんか変な汗が出てる感じでしたけれども
ね、なんか気になるのありましたか。
私ね、海外の方に興味があるんでバトラーズカフェとか行ってお姫様抱っことかイエスマイプリンセスとか言われたいななんて思っちゃったりこの87ページのこのこの右この方すごいかっこいいですね。
右、一番右の人、
一番右 の2番目のこの方、
こういうのが好みなんですね。
いいなで、編集長は編集長ののは聞いておきたいですけども、
もちろんね、本当にイケメンたちが踊ってるとかね、いろんなのを見てるのは楽しいですけども、なんかサービスとして面白いなと思うのはやっぱりイケメンターですかね。あの車の送り迎え、これいいなと思いましたね。
そうか、疲れて車に戻った時にお疲れ様編集長って言って迎えてくれる
普通でいい、普通で
癒しイエスマイプリンセスって言ってくれるのがいい。
そこまではいかないかな、
普通に送り迎えしてくれるといいかな
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。